さて、最後の大事なお話をしなければなりません。それは、あの前川忠のことであります。また時間がどの戦いになりました。前川忠は、この、肺病を抱えているんですけれども、一か八かの手術をしようというついに決定をするんですね。このままでは自分はやがて、ほどなく死んでしまうほかはない。でも手術を受ければもしかしたら成功するかもしれない、まあ、そのように、彼はついに決断をするわけなんですね。手術が成功すれば復学できるし、そしたら半年そこそこで卒業できる。綾子もギプスに入っていってしまうし、何年間寝なければならない。綾子のためにも早く医者になって警察にも支えてあげたい、まあ、こういう思いが前川にあったわけですね。それはなんと肋骨を8本も切り取るという大手術でした。しかしそれを耐えた。本当に激痛を伴う手術であった。しかしそれを耐えた。手術はうまくいったかのように見えたんですね。そして二人は希望を抱く。ところがその手術を受けた昭和27年、ある日のこと、綾子さんは悪夢を見る。それは前川忠が死んだという夢だった。滅相もない。本当にこの悪い夢がなんでこんな夢を見るんだろうというふうに思うほど、前川忠は一見手術が成功したかのように経過良好に見えたんですね。ところが年が明けて昭和28年、その後容態がどんどん悪化していったわけなんですね。そしてついに頻繁に書いていた手紙も書けなくなってしまって、カタカナでの、鉛筆で書かれた、何時間かかって書いただろうかと思うような苦労の後のにじむような最後の、手紙を、受け取る。それは死が間近いことを悟ったあの前川の手紙であったわけであります。そして来るべきものが来たんですね。それは、前川忠と死だったんです。実はその日、つまり昭和28年の5月1日の日、この日は朝から綾子さんの全身が石のように凝って熱もある。こんなに気分の悪い日は初めてだと思うような、その日であったんですね。そしてその日の深夜を迎えて時計が12時を回る。そして何か不思議な感覚が身に起こる。そして目の前に嫌おうなしに今までのその前川忠とのさまざまな時を過ごした場面がスライドを上映するかのように目の前に一コマ一コマ鮮やかに素早く目に浮かぶ。初めて療養時であった時の顔、酒を飲むなと戒めた厳しい顔、歌会を司会している時の楽しそうな顔、春光台の丘で自分の足に手術をつけた悲壮な顔、それらが思い浮かぶ。変だな、変だわ、一体どうしたのかしらって。そして翌5月2日、この日も朝から熱があって気分が悪かった。夕方になって姉ゆり子さんがですね、訪ねてきた。ところがこの姉はどうしたことか黒いドレスを着ていた。どうしたのゆりさん、どこかお通夜にでも行くの。いいえ。そして、 父がやってきた。綾子、実は前川さんのことをお知らせするのだが。普段の父ならお知らせするとは言わない。私は変だと気づいて、言いかけた父の言葉をひったくるようにして叫んだ。死んじゃったの？姉が顔を覆った。いつ？今朝午前1時14分だったそうだ。5月2日の夜中の1時14分。死んだの？突如として激しい怒りが吹き上げてきた。それはまさしく悲しみというより怒りであった。前川忠ほどに誠実に生き通した青年があるだろうか。この誠実な若い命を奪った者への止めどない怒りが私を襲った。ハサミを持ってきてちょうだい、ゆりさん。ハサミ？そうよ、ハサミを持ってきて。姉から手渡されたハサミで私は前髪をぶっつりと切った。その前髪を半紙に包み、私の写真を添えて姉に手渡した。ゆりさん、お通夜に行ってくれるんでしょ？これをお棺の中に入れてもらってね。姉は私の様子に安心したらしく、前川忠の最後を話してくれた。忠さんはね、昨夜の7時半ごろ食事中に意識不明になったんですって。そしてそのまま意識が戻らずに今朝の1時14分に亡くなったんですって。不思議なことに私は心臓麻痺も起こさなければ気絶もしなかった。ただ自分のようなものが死なないで彼のような誠実な人が死んだことに異様な怒りを感じていた。夜も更けてやっと彼の死を現実として肌に感じ取った。毎晩9時には私は祈ることにしていた。必ず前川の病気が一日も早くなるようにと熱い祈りを捧げていた。しかしもう今夜から彼の病気が治るように祈ることはないのだと思うと、私は声を上げずに泣かずにはいられなかった。席を切った涙は容易にとどまらなかった。凝がしたままの姿勢で泣いているので涙は耳に流れ、耳の後ろの髪を濡らした。ギプスベッドに縛られている私には身もだえして泣くことすら許されなかった。悲しみのあまり歩き回ることもできなかった。ただ顔を天井に向けたまま泣くだけであった。その夜ついに一睡もしなかった。彼が死んだ午前1時14分になった時、私は文字通り号泣した。彼の死も知らずに次々と浮かぶ彼の姿を思っていた昨夜の自分が哀れに思われてならなかった。それから夜、何日かの間、夜になると私の耳元に人の寝息が聞こえた。私は離れに一人寝ていたのである。人の寝息が聞こえるはずはない。だがその寝息は実にはっきりと耳元で聞こえた。忠さんの寝息だ。聞こえるはずのない寝息が片割りに聞こえるのは初めは薄気味悪かった。しかし彼の寝息だと思い込んでから私は非常に慰められた。彼がそばに眠っていてくれる。私はそう思った。彼の肉体は死んでも彼の霊は滅んではいない。私はその寝息を聞きながら泣きながらも慰められた。その寝息は10日間ほど続いてピタリと止んだ。私は一心に耳を傾けたが、もはや彼の寝息は聞こえなかった。前川忠の遺品、日記、手紙などがすべてお母さんの手を通して彩子のもとに届けられました。形見の丹前、遺書、ノートにメモした遺言、日記、歌の原稿、加工、彩子から彼に送った600通余りの手紙など、その手紙は日付順に番号が付けられていて、いくつもの貸し箱にきちんと整理してあった。それは 彼にとってこの手紙がいかに貴重なものであったかを物語っているようであった。ノートにメモした遺言はご両親への遺言で、その中には、私に触れた言葉もあった。あやちゃんのこと分かっていたでしょうが、何もやましいことはないから安心してください。堀田彩子への遺言、あやちゃん、お互いに精一杯の誠実な友情で交わってこれたことを心から感謝します。あやちゃんは真の意味で私の最初の人であり最後の人でした。あやちゃん、あやちゃん、私が死んでも生きることもをやめることも消極的になることもないと確かに約束してくださいましたよ。万一この約束に対して不誠実であれば、私のあやちゃんは私の見込み違いだったわけです。そんなあやちゃんではありませんね。そしてもっと長くいろいろなことが書かれてありますけれども、これで私がどう思っていたか、またお互いの形に残る具体的な品は他人には全くないことになります。つまり噂以外は他人に全く束縛される証拠がありません。つまり完全に白紙になり、私から自由であるわけです。焼却された暁は、あやちゃんが私へ申した言葉は地上に後をとどめぬわけ。何者にも束縛されず自由です。これが私の最後の贈り物。念のため早くから。1954年2月12日夕べ、ただし、あや子様、召される3ヶ月前に、用意周到に書かれていた遺言でした。つまり、あや子さんが誰かと結婚できる道を、後腐れなく結婚できる道を前川忠は用意していたんです。次々と生まれる晩夏、耳の中に流れし涙を拭いつつ、また新たなる涙あふれきつ、我が神と君の遺骨を入れてある霧の小箱を抱きて眠りぬ、女よりも優しい君と言われるれど、主張まげしことは君になかりき、タバコ吸う我に気づきて悲しげに、をも伏せし君に惹かれ雪にき、祈ること歌い読むことを教えたまい、我を残して生きたまいたり、山端の泣きいる夕べの丘なりき、ひざまずき共にイエスに祈りき、妻のごとく思うと我を抱きくれし、君よ帰り来よ天の国より。愛子さんは相変わらず泣いてばかりいた。毎晩毎夜午後午前1時14分彼が死んだその時刻を過ぎなければ眠ることができないようになりました。その時間まで起きていなければ、何だか彼は寂しいのではないかと思われて仕方がないようでした。できるならば、私も私の1時14分に死んでしまいたいような誘惑に駆られることもあった。まあ、そんな中で、彼女は1年間の喪に服するという決心をするんですね。ところが、その、前川の願いは一体何だったんだろうかというふうに彩子さんはしきりに考えるようになります。叫びというそのクリスチャンが出しているその20ページほどの月刊誌があります。それを、自分と共に同じように病む方々に送ることが幸いなのではないかというふうに、考えるようになっていったんですね。そしてそれを送り始める。神様はなぜ自分を生かして、 前川忠を取り去ったのか。でも神様は愛なのだから、それが分からなくてもいいんだ。神様のなさることは正しいんだ。それが結論なんだ。そのように思い信じ、その信仰に立つ、これが答えなんだ。神様、あなたのなさったことはみんな良いことでした。そう祈り、自分にも言い聞かせて神様に不平不満を言うことをやめた。神様の成したもうことに従順になろうと努めた。まあ、そういう中で多くの友ができていくわけですね。その文通の相手の一人が菅原豊という方でした。このことはくしくも西村久蔵の教え子であった方ですね。銀行を務めた後結核を病んで、しかしその結核を病みながらも信仰の雑誌一軸というものをガリ版で発行して、結核に病む療養者とか、あるいは明日も知れぬ死刑囚、同じような立場ですね。また、牧師などが文章を寄せて、それを、菅原豊さんが、ガリ版で、印刷をして、配る。まあ、そういう中に堀田綾子さんも、文章を釣られるようになっていくわけなんですね。そしてその中で、この文通相手の菅原豊さんが、旭川に、一軸をやっぱり読んでいる方がもう一人いらっしゃいますと言って、三浦光代という方がいらっしゃいます、と言って、連絡をするようになるんですね。なんと菅原豊という人は三浦光代という人を、女性だと思い込んでいたんですね、名前からして。それでこの光代さんに、堀田綾子という人がいますから、ぜひ訪問してあげてくださいというふうに、まあ、菅原豊さんが頼むようになったんですね。不思議なことです。もし三つよでなくて三つお、夫と書いて三つおだったら、多分菅原豊さんは訪問など頼むことはなかった。でも女性だと思い込んだために頼んだ。そこで出会いがあったんですね。この辺に住んでおられるんだなと三浦光代さんは分かっていたんですけども、なかなかためらって、まあ、行かないでいたことがあったんですね。で、菅原豊さんからは三浦光代さんという人が来ますというふうに、そのうちに訪問してくださることになっていますという連絡が来る。で、彼女は光代さんという人が来る、この光代さんのことをこの一軸というところでは死刑囚がよく原稿を載せていて、三浦光代さんの文章も死刑囚の手紙と一緒に、あって、死刑囚の手紙が紹介されているものですから、綾子さんの方は三浦光代は死刑囚なんだと思い込んでたんですね。死刑囚が自分を訪問してくれるというのは、まあ、一体どういうことなんだと、まあ、こんなふうに思って、まあ、びっくりするわけなんですね。でもとにかくも、とにもかくにも、その日が、まあ、やってくるわけなんですね。それは1955年6月18日の土曜日のことで、2人にとっては、とても大事な日だったんですね。それで、綾子さんのお母さんが、三浦さんという方がお見えになっていますよ、死刑囚の三浦さんがどうしてというふうに、まあ、思うわけですね。ところがその営林署に勤めているというその、三浦光代さんが入ってきた時にとっても、まあ、驚いてしまうんです。それどころかもっと驚いたのは、三浦光代さんを部屋に通して初めて、思ったことは、なんと前川新に似ていることだろうということだったんです。皆さん、ここに資料に写真がありますけど、皆さんご覧になってどうですか？とても似てますよね。それで堀田綾子さんの親族の方は、あるいは荒波の歌の会の人たちは、三浦光代さんのことを前川忠の弟だというふうに思った人も何人もいたくらいだったんですね。それで まあ、時間も本当にもうなくなってきているんですけれども、あ、もうだいぶ時間がなってますね。申し訳ありません。あともう少しで終わります。あやこさんは、この、率直な方ですので、この三浦道夫さんを見ながらとても驚きの思いに打たれているわけなんですけども、率直に聞く、あなたの好きな聖書のことは何ですか、とっさに聞かれて、三浦道夫さんが答えたのは、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいというヨハネの福音書14章1節の言葉だったんですね。これは後で光代さんがこれで良かったのかなっていうふうに思うほどの言葉だったんです。というのはこれはよくクリスチャンの葬儀で選ばれる言葉だったからですね。そして次に三浦光代さんに対して、あやこさんは好きな賛美歌を歌ってくれませんかと言われて、すぐに歌ったのがはいと言って、主よ身元に近づかんという、あやこさんはなんて素晴らしい歌声なんだろうと聞き惚れたっていうんですけども、三浦さんの方は後で後悔するんですね。これもやっぱり葬儀の歌じゃないかということでね、初めて出会った人にね、葬儀で聞かれる言葉、葬儀で歌う歌を歌ったっていうのがとても自分でどうかと、まあ、いうふうに思うようなことだったんですね。そして3度目の訪問が8月24日のことでありました。そしてこの8月24日の日というのは、あやこさんの心が激しく揺さぶられる日であったんです。これは3度目の訪問でした。帰るときに祈ってくれた、神様、私の命を堀田さんにあげてよろしいですから、どうぞ直してあげてください。私はこの祈りに激しく感動した。この時まで私のためにこのような祈りをしてくれた人は一人もいなかった。また私自身も人のために命をあげてもよいなどと祈りは未だかつてしたことがなかった。この祈りに真実を込めて三浦は祈ってくれた。たった3度目の出会いの人のためにこのような祈りをしてくれたという、その手を、私は感動して手を差し伸べた、その手を彼は、まあ、しっかり握ってくれたということなんですね。でも実はこの三浦光代さんのその側のにはまた事情があったんです。それは三浦光代さんが書いた妻と共に生きるという本がありますけども、そこに書かれているんでありますけども、光代さんのお父さんは32歳で結核で亡くなっているんですね。その父の遺産というか形見というのは結核だったんです。いつもお父さんにまとわりついていた光代さんが幼児感染をしてしまったんですね。まあ、お父さんはいわゆる俗流結核という結核だったんです。結核菌が、まあ、遺産というようなことだったんです。横になって眠れないほどの体の痛み、座布団を背中に当てて壁にもたれて寝るしかないという、この結核患者ならでは知ることのない苦労と痛みと切なさを、この三浦さんも経験してきたんですね。徐々に健康にはなっていったものの、結婚できる体ではないんじゃないかというふうに思った。また結婚しても希望が持てなかった、そういうような背景が光代さんの心の中にもあったんです。自分の命はあと3年かというような思いもある中で、真心から本当にそれでもこの綾子さんと比べればまだ自分の方が健康が勝っている、だから神様どうかこの私のような、私も病にあるこのようなものであるけれども、どうぞこの命をあげてくださいと本当に心から、まあ、祈ったわけなんですね。それは激しい感動を呼び覚ましました。そして、三浦綾子さんは堀田綾子さんは 徐々にその、三浦さんに心を開くようになっていくんですけれども、しかし待てよ待てよ、自分はこの、前川忠に似ているからといって、容易に心を許してはならないというふうに、あの甘える思いを持ってはいけないというふうに思う、あの、思いもあったんですね。これ以上三浦さんに近づいてはならない、自分が相手を幸せにできない人間であることを明記すべきだ、いわば廃人とも言えるのだから廃人らしくこの世の全てにもっと諦めを持つことだ。私の体は癒されるまでまだ程遠い。綾子よ、お前は人を愛する資格がない、忘れてはならない。お前には人に愛されるものは何一つない。三浦さんのあの温かい友情に甘えてはいけない、まあ、こんな風に、まあ、自分を戒めるわけですね。ところがその三浦派の親切とまっすぐな思いがだんだんにこう伝わってまいりますときに、あの、心が、本当に温まっていくという、そういう面もあの一面あったんですね。そして改めて、思ったことは何かと申しますと、前川忠は、自分が別な男性と結婚する道をしっかり残しておいてくれた、いやむしろそれを望んでこの世を去ってくれたということをあの思っていったわけですね。そんな時にあの白洋舎の社長の五十嵐健二さんが訪問してくれた。先生何かお話を。その時に五十嵐健二がしてくれたのは、預言者ヨナの話だったんですね。このヨナ書を開きながら、神様は風を備えた、神様は、備えた備えた備えたという言葉、つまりヨナの人生は神が備えてくださったことによって導かれて、神はヨナを通してご自身の素晴らしい技をなされたという話を聞いたときに、ああなるほどと。もしかしたら三浦光代さんも神様が備えてくださった方なんじゃないかと思ったときに、綾子さんから葛藤の思いが消えたんですね。アクセクしなくなった。必要なものは必ず神様が与えてくださる、与えられないというのは不必要だという証拠である。そうして、三浦光代さんと綾子さんとの変化が起きてくるんですね。同じ頃三浦派さんの方は三浦さんの方で、綾子さんが死んだ夢を見るんですね。わっ大変だと。その時に、三浦光代さんはこの堀田綾子なる女性を愛している自分に気がついたんです。その時に神様からの声が聞こえたような気がした。あなたは愛するか、え愛するか。三浦さんは率直に言って、自分は愛し抜く力がない弱い人間であるということをまざまざと知らされるほかはありませんでした。しかし、光代さんもまた自分の乏しい貧弱な愛で愛することのできはしない、でも神様が共におられるならば神様が愛する力を与えてくださる、神様が備えてくださる、こういう光代さんの方は光代さんで、神様がおられるならば大丈夫という、そういう信仰を与えられていたんですね。三浦さんにも女性の方から結婚していただけませんかというふうに申し込みをするような女性がいろいろあったわけです。でもその縁談をすべて断る。どうぞ健康な方と結婚なさってください、いえあなたが治らなければ私はずっと独身で通す覚悟です、毅然というその三浦の背後に神様のご意志を感じる。最後に残った質問、わだかまりがありました。それは、前川忠のことです。私には前川忠という男性がいました。私は彼を愛していました。彼も私を愛してくれました。しかし世を去りました。私は前川忠を忘れることができません。 前川忠を忘れることはできない私はあなたと従って結婚はできません。その時に三浦瑞穂さんが言った言葉、あなたが忠さんのことを忘れないということが大事なのです。あの人のことを忘れてはいけません。あなたはあの人に導かれてクリスチャンになったのです。私たちは前川さんによって結ばれたのです。彩子さん、前川さんに喜んでもらえるような二人になりましょうね。三浦光代の目は涙で光った。私は彼の手を取った。神様、御心のままになさってください。どうぞ私たちの愛を清め高めてください。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。ヘブル人の手紙、12章の言葉なんですけれども、本当に、これは、三浦光代を励まし立たせた言葉でもあったんですね。そして驚くべきことがありました。健康が回復されてきました。トイレに一人で行かれるようになりました。病院で見たところ、ついに結核カリエスは跡形もなくなっていたんです。なんという大きな奇跡が起こったことでしょう。そして二人は結婚を、神の導きだと信じ、婚約式を挙げることになった。この婚約式をするに至るという驚くべき奇跡が堀田家に訪れたんですね。家族も信じがたい。この、昭和33年の暮れ、三浦光代さんが、堀田家を、訪ねてくれる。そしてまた正月に、来て、新年初めての礼拝を二人で持って聖書を共に読み賛美歌を歌い祈った。来年の正月も来てくださるのでしょうね。安倍川餅を食べていた、三浦は箸を止めて、いいえと首を振った。まあ来てくださらないの。彼は穏やかに言った。来年の正月は二人でこの家に年賀に来ましょう。え、二人で。つまり結婚ということだったんですね。お母さんも感無量の顔。お父さんが夕食の時に戻ってきた。母が、お父さんに、父親に言った。父さん、今年はタンスを買わなくてはなりませんよ。タンスを？どうしてだ。だってあやちゃんがね、お嫁に行くんですって。あや子がお嫁に。相手は誰だ。人間かと言ったというんですね。父は決してふざけて言ったのではなかった。長い間寝ていた娘である。今もまだ一日の大半をベッドの中で暮らしているのである。年齢は数え年38歳になっている。こんな私に結婚の相手があろうとは、実の父でさえ思いもかけぬことであったのであろう。世の一般の男性がこんな嫁をもらってくれるなんて父には想像ができなかったのである。私は今更のように真実の愛に打たれた。三浦さんが彩子をもらってくださるんですって。母が言うと父はポカンとして言った。だってお前、三浦さんには奥さんがあるんだろ。いえ、三浦はまだ独身だったんです。結婚は現実ですよ、夢のようなことを言ってはいけません、というふうに二人の結婚を危ぶむ牧師すらもいた。赤の他人ですら、体を思って、忠告してくれた、三浦に忠告した牧師がいた。しかし、三浦のお兄さんがこう言ったとそうなんですね。好きな者同士なら連れ添って3日で死なれてもお互い本望だろう。幼くして父を失った三浦にとって、そのお兄さんは親代わりのお兄さん。3日で死んでも本望だろう。2人が好き同士であるならば。しかしこの結婚は3日で終わらなかったんです。彩子さんは70代まで、光代さんは80代まで神様に長い人生を与えていただいて、本当にありえないような奇跡の生涯を歩ませられたんですね。結婚式の日は嵐でした。 まるでこれからの2人の人生を表しているような日だったんですね。降る雪が雨にあられに変わる街を歩みに今日より君は婚約者、このような歌が作られたほどだったんですね。でも空には太陽が燦然と輝いていた。西村久蔵はそれを仰ぎながら、雨でも嵐でも雲の上にはいつも太陽が輝いています。そして、昭和34年、1959年ですね、5月24日、ついに奇跡の結婚式が行われることになりました。これはまた大変な試練でもあったんですね。結婚式を前にして彩子さんは、熱が下がらない、状況になってしまったんです。抗生物質を打ってもどんな薬を飲んでも熱が下がらない。結婚のお祝いの品がいろんなところから届く。文通の相手から結核患者の友からもお祝いの品が次々と届く。でももう予定の24日にはできないんではないかと思われるほど病状は悪化する一方でした。三浦さん、延期した方がよくありませんか。ねえ光代さん、どうかしら、伸ばしましょう。いえ大丈夫です、神様がこの日を与えてくれたから。神様が必ず良くしてくださいます。周りがみんな伸ばせ伸ばせという中、一人三浦光代だけは、神様がこの日を用意されたんだから大丈夫と言い張って聞かない。そしてみんなそういうふうに言われたら黙るしかない。そしてありえぬことが起きたんですね。特別なことを何もしていないのに、結婚式の前日平熱になったんです。そして当日、あまりにも輝かしく美しい、純白のドレスに身を包んだその、堀田彩子さんの美しい花嫁姿に三浦光代はもう感動して感動して、本当に、その美しさに絶句してしまったと述べているんですね。教会で結婚式、お祝いの祝会は、幼稚園の1階の幼稚園の下のホールで、行ったわけなんですね。本当に素晴らしい祝会でした。そして、その祝会で祝辞を述べてくださった方の中には、前川忠のお母さんがおられた。彩子さん、このような日が来ようとはと、本当に心からの、祝福を、してくれた、わけであります。そして、この、祝会といいますのは、会費が100円の、ノーアルコール、ノースモーキング、ケーキに紅茶ということだったんですね。そして、営林署の鈴木課長という方が来賓として来てくださったんですね。大変体格のいい方でした。後に三浦君結婚式の後だったんですけども、実にいい祝賀会だった。ただ会場が幼稚園だった。椅子だけはちょっと考えた方が良かったね。こういうふうに言ったそうですね。それは象さんが人間の椅子に座るような感じでですね。でも素晴らしい、祝賀会になった。もう前日まで結婚式ダメじゃないかと危ぶまれていたその、新婦がなんとお祝いや、また祝福に来る方々をお迎えしてお祝いを受けて、最後のお客様が帰ったのがなんと夜の9時。一日健康が保たれたんです。そしてようやく2人は新居に落ち着きました。一間しかない、そして4畳ほどの台所がついた小さな家、手を伸ばせば天井に届きたりきと思い、ごめんなさい、手を伸ばせば天井に届きたりきと 天井に届きたり一間なり、手を伸ばせば天井に届きたり一間なりなりき、我らが初めて住みし家なりき。天井を伸ばせば、手を伸ばせば天井に届いちゃう一間である。それが私たちが初めて住んだ家であった。でもなんという祝福に満ちた家だったでしょう。すべてが一間で間に合う便利さというのもまたどこかで書いておられるんですけども、今日は長い話になって申し訳ございません。ペテロの手紙の第1の5章の6節7節を読んで終わりたいと思います。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。もう面倒な説明は申し上げません。神のもとにへり下り、思い煩いを委ねる。なぜならば神が心配してくださるんだから、何を我らが心配することがあろうか。まさにこの御言葉は、このお二人の当時の心境を表す御言葉であるのではないかなというふうに思います。一言を祈って終わりたいと思います。天の地なる神様、神により頼む者に対する神様が蓄えておられる恵みと憐れみの豊かさはどんなに素晴らしいものでしょう。世の人はこの無尽蔵の宝の存在すらも知りません。しかし神はおられることをひたすらに信じ、聖書に従い、何があっても動ぜず、神が愛であることを信じて、神様の胸に飛び込んでいくものに対する神様の真実と慈しみ、またそのおもんぱかりは私たちの想像を絶するものがあります。それを生きた証人としてこの三浦さんご夫婦はこの世に証ししてくださり、多くの作品を残し、また素晴らしい珠玉のような文章を残してくださいました。それによって私たちはこの聖書の伝えるメッセージに生きる幸いを本当に手に取るように示していただいておることを本当に感謝いたします。今日は長くなってしまいましたけれども、三浦赤さんのこの結婚に至るまでの書が振り返って、神様の確かな導きの奇跡を、その後を私たちもたどることができまして、ありがとうございました。この後のまた交わり、また昼の糧も心から感謝いたします。許されるならもう一度、今度は結婚後の三浦さんご夫婦の歩みをご紹介申し上げたいと思っておりますけれども、どうぞこの金曜日の会があなたの御手によって、どうぞあなたの祝福とまた守りの中に、さらに御心のままに、許されることができるならば幸いでございます。どうぞ引き続きお導きを賜りますようにお祈りいたします。感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you.